はい、皆さんおはようございます。今日は和解の務めということをご一緒に考えていきたいと思います。マタイの5章の9節の御言葉をお読みします。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。私たちの信じている神様、聖書の神様は混乱の神ではなく平和の神なのですと、第一コリント4章33節に書かれてあります。ですので、すべてのことを適切に秩序正しく行いなさい。私たちの神様は混乱の神ではなく平和の神です。そして神を信じる私たちは神の子供と呼ばれる。なぜならば、神が平和の神ですから、私たちのうちにも神の平安、神の平和が与えられていて、私たちの行くところに、私たちが神の平和、平安を運ぶことができるからです。はい。皆さんはどうですか？私たちの神様は平和の君ですね。あなたはいかがですか？ニューホープでよく、聞かれた質問ですけれども、あなたは正しくあろうとしているのか、正しくありたいのか、仲良くありたいのか。時々正義を振り上げて、混乱を、争いを巻き起こしてしまうということが起こります。世界中のあらゆる時代、あらゆるところにそれが起きていて、教会の中でも未だにそのことが起こっています。でも、真の信者が、明確にされるために、神様は教会の中にも分裂を許されることがありますが、それは混乱させるため、争わせるためではなく、一致のため、真のキリストの体、教会が立て上げるからであると信じています。皆さんもアーメンでしょうか？アーメン。はい。私たちはどちら側でしょうか？はい。御言葉に照らして私たちはそのことを、調べることができるんですけれども、まずですね、許しの霊を育て上げるというポイントから始めていきたいと思います。マタイの18章の21節と22節をお読みいたします。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。当時ですね、3回許すということが、教えられていたんですけれども、ペテロはイエス様のもとに行って、何度許すべきか、7回許すべきでしょうか、完全数である7を、持ってきたんですね。3の倍を、さらに超えて、もうプラス1で、もう7回許すべきでしょうか。イエス様は何と答えられたか。はい。7を70倍するまで。何度でも許しなさいというふうに教えられました。イエス様が十字架でつけられた、十字架で死なれたのは、私たちの罪のためでしたね。アメン。はい。それを忘れないようにしたいですけれども、時々私たちは忘れてしまいます。意識的に忘れるわけでも、あえて、御言葉に反する行動をもう反抗的に選ぶわけでもないんですけども、誰かが人生の中で私たちに害を加えたとき、誰かの罪、誰かの失敗によってこの害を受けてしまったとき、あるいは感情が害されてしまったとき、私たちは憎しみや怒りや、もう顔を背けたくなったり、陰口を言いたくなったりする誘惑にかかります。でも、そんな時こそ、イエス・キリストが私たちすべての罪のために十字架で死なれ、そして私たちの罪を許してくださったという恵みを覚えたいですね。むしろ、そういう時こそ、神様のもとに、神に近づく選択を私たちはしたいですね。神に近づきなさい。そうするならば、神は私たちに近づいてくださる。そしてサタンは逃げ去っていく。悪に打ち勝つことができる。そしてこのことは、私たちが人間関係の中で、恵みもそうですし、愛もそうですけども、人間関係の中で実践し、立て上げていかなければならない特質、心の態度です。他の人を許すことができるかどうか、他の人を許しているかどうか、これが鍵になってきます。 私たちは時々言います。3度ですか、7度ですか。いいえ、7を70倍するまで、はい、何度でも許しなさい。すなわち、数を数えるとか、ああもう何回目だではなくて、許しの霊を立て上げる、許すという心の態度を立て上げ、もう自分自身の歩みがもう許すんだというですね、決意のもとに歩むものになりなさいということを主は教えようとしておられるんじゃないでしょうか。はい、イエス様は人を愛し人を許すんですけども、時々教会が、クリスチャンが、私たちがそうでない態度を取ってしまうことが大きなつまずきになってしまいます。私たちは真のキリストの弟子になりたいですね。はい、私たちは許しの霊を立て上げ、本当に平和をもたらすものになりたいですね。もう一度聞きます。あなたは正しくありたいですか、それとも仲良くありたいですか。エルサレム会議で律法儀式を行うことを人々に伝えるのではなく、私たちはキリストの恵み、キリストの福音、キリストの愛を伝えようということを決めました。人々を愛することを選んでいきたいですね。裁くものではなく、分裂混乱をもたらすものではなく、人を批判するのではなくて、私たちは許しをもたらすものになれたらなと思います。いかがでしょう。はい、実はですね、この争いごとについて教会に権威が与えられていると聖書は教えています。つなぐとか解くという表現が使われているんですけども、教会に鍵が与えられている、決定する権威を神様は教会に与えているんですけども、教会がいろいろな物事を決めていくんですけども、それは秩序を正しく保つためでもあるんですが、教会の決定は神によって導かれ、神の御言葉に基づいてなされるべきです。はい、これが教会の使命です。そしてこの決定についていくつか混乱があるようですので、ちょっと修正したいと思うんですけども、私たちは教会での問題について御言葉を適用していきます。実践していきます。その権威が教会に与えられているからです。それを超えて世の中の法律だとか、この国の制度についてではなくて、もちろん神様は教会に全てを治める権威を与えているんですけども、それはキリストの愛を通して、許しを通して、私たちが模範となっていくことによってこの世の中を変えていくということを意味しています。私たちが支配、私たちがコントロールする権威ではなくて、私たちは与えられた権威を尊重しなさい、それに従いなさいと聖書で教えているからです。なぜなら神は混乱の神ではなく秩序の神だからです。皆さん、アーメンですか。全ての権威は神から来ています。そして私たちは教会に与えられた鍵、権威を正しく実践するものになりたいですね。それは神の御言葉に基づいて、神の御心を求め、祈りながら選んでいく、決定していくという態度につながっていきます。そしてこれはまた、クリスチャンに対してであって未信者に対してではない。全ての人に教会は権威を行使するのではなくて、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストの弟子となって、また教会につながったクリスチャン一人一人に対して、私たちは神様から権威が与えられています。そして、一人一人、これからこの許しの問題を取り扱っていくんですけども、争い問題に対してどのように処理していくのか、一人一人に自分の問題を教会に持っていく責任があるのであって、他の人の問題に対してではないということを明確にしたいですね。はい、混乱ではなく、一人一人が自分の中に罪がある、自分の中に問題があるという場合は、教会にそのことを告白しなさい、教会に相談しなさい、教会の権威のもとで問題を解決していきなさい。そして他の人の問題はその人がどのようにするのかということを認めていく態度がすごく大事であります。よろしいでしょうか。御言葉を人に適用するのではなくて、自分自身に適用していく。デボーションもそうですし、信仰の実践もそうですけど、あの人はどうだ、この人はどうだではなくて、私たち自身がキリストにどのように従っているかが問われています。なぜならば、聖書は自分に関する限り、すべての人との平和を保ちなさいと教えているからです。他の人が 争っている、あ、その問題を自分が何とかしようということではなくて、自分自身の心の態度、自分自身の考え方、自分自身が人を許すこと、人との平和を求めていくことが聖書の御言葉です。皆さんアーメンでしょうか。はい、このことが混乱にならないように願います。はい、許しの霊を立て上げる、よろしいでしょうか。これはイエス様が言われたことです。2番目、一方的な許しが罪の力を打ち砕き、神の国をもたらすんだ。素晴らしいですね。こういうポイントは大好きです。ヨハネの20章21節から23節までお読みします。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。すごい言葉ですけれども、はい、聖霊の力によって神の働きをするように、父なる神様が御子イエス様を私たちに使わせてくださったように、御子イエス様は私たちをこの地に、この世に使わせてくださるんだ。それはイエス様が父の使命、神の使命を持ってこの地上に来られたように、イエス様は私たちにご自身の使命を与えて私たちを使わせているということを意味しています。そこまでよろしいですね。しかし、力がなければ与えられた使命を全うすることができません。ですのでイエス様はここで聖霊を受けなさいと言っておられます。神の霊です。平和の霊です。御子イエスキリストの霊であります。アメン。はい、それが神の平安、神の霊が私たちを平和の使者、和解の務めへと導いてくださり、その力を与えてくださると信じます。その意味は、私たちが人を一致させる、平和にさせるということではなくて、人々の罪が許されるように主イエス・キリストの福音を述べ伝える権威なんです。でもそれは言葉だけではなくて、私たちの態度、私たちの生き様を通して福音を表していく、伝えていくという使命でありました。それはまさにイエス様が実践されたことですね。イエス様は何度人を許しましたか。どれだけの人を許しましたか。はい、もうイエス様は限りなく、もうすべての人を愛し、すべての人を許しました。自分を十字架につけ、自分を呪うローマ兵たちさえもイエス様は祈り許しました。そしてまたステパノもそうですけれども、自分自身が十字架につけ、十字架ではごめんなさい、石で、この殺されるその時にイエス様が十字架で祈られた、同じように祈られたんです。彼らを許してください。それを見ていた一人の青年がそれを心に残し、やがて彼の人生が変えられていきます。パウロですけれどもね。はい、一方的な許しが罪の力を打ち砕き、神の国をもたらします。あなたもいかがですか。イエス様の十字架、イエス様の一方的な愛と恵みによって、時には打ちのめされ、時には拒絶し、時には圧倒されるんですけれども、それによって私たちは神を知り、神を信じ、神の国の一員となり、そして神の国の祝福、恵みに預かっている存在ではありませんか。アーメン、アーメン。一方的な許しがこの私たちの固くなな心、罪の力に支配され、もうどうすることもできない私たちを罪の力を打ち砕いて、解き放って、自由にして、神を賛美し、神に祈り、神の御心を行いたいと願うまで変えてくださっていると信じます。皆さんアーメンでしょうか。アーメン。神の国は今も、強く広がっています。聖霊を受けなさい。そしてあなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。その人の罪が残るだけではなく、私たちが人を許さないならば、私たちも獄離につながれてしまう、心の牢獄に入れられてしまう、私たちも 祝福恵みを受け損なってしまうというのが聖書です。これは本当に厳格なことというか怖いことですけども、しっかり神様の御言葉を受け止めていきたいと思います。私たちは主の教えを受け入れることによって、御言葉を信じ受け入れることによって罪許されるからです。信じる者になりませんか？アーメン。はい、ここで大事なことですけども、聖霊によって神の平安が与えられているから初めてそのことができます。肉なる力、肉の自分の愛や自分の信仰の強さによって戦おうとするならば、私たちは敗北してしまいます。私たちはそうではなくて、逆に神様のもとに行くべきです。ヨブ記をこう読んでいて気づいたことがあるんですけども、たくさんのこう議論がそこでなされて、もう読んでて最初はもう初めて呼ぶ気を読むときはなんだこれ、いつまで続くんだろうと思ったんですけども、私たち今こう読んでいて気づいたのは、私たちの人生の中でもうこれは確かに起こるな、いつも誰かから批判される、いつも誰かが文句言ってるような、まあ、そんな会話、そんな議論、全然平和がない、全然一致がない、家庭の中でも教会の中でもまた人生の中でも、うわー、どこを見ても問題だらけで、うわー、本当に嫌になってしまうんですけども、なんで神様はそんなことを許しているんだろうか、神様がおられるならばなんでこんなことが起こるんだろうか、皆さん思ったりしませんか？でも呼ぶ気は、はい、素晴らしい書簡で最も古い書簡で最も深遠な真理が教えられているというふうに言われているんですけども、すべてを因果関係でと解きほぐすって理解することは、できないかもしれないけど、神を信じなさい、神のもとに行きなさいということが、まあ、呼ぶ気の、主なるテーマではあったんですけれども、ああ結局自分たちの知恵、自分たちの力で平和を生み出そうとか一致を生み出そうとしても、それは難しいかもしれない。それぞれが知って、それぞれが知恵を持って、それぞれが、まあ、知恵があればあるほど逆に混乱、不一致をもたらしてしまうのかもしれないで思ったんですけども、あ、呼ぶ気のポイントは神様が最後に語りかける、あ、この場所だな、混乱の中に本当にどうすることもできない、自分たちでは解決することができないようなその議論の中に、あ、主は言葉を発せられた、どのように語ったのかなって想像するだけでもワクワクするんですけども、あ、主は語られる神なんだ、知らないよ、遠くから見ていて勝手にしなさいじゃなくて、ご自身を表してくださる、私たちに語りかけてくださる神様なんだな、でハッとしたんですけども、ああ生ける御言葉、イエス・キリストだ。神様、私たちを愛し、私たちが混乱の中で、罪の中でどうすることもできないから、神が人となって来られ、私たちの間に来られ、そして神の愛を、神の許しを実践し、語って見せてくださったんだ。ああ、生ける御言葉。まさに神様は呼ぶ気でやってるのと同じように、ご自身の心、ご自身の伝えたい真理を人間に分かるように伝えてくださった。それが聖書であり、イエス・キリストであり、人類の歴史の中で神様がなさってくださった素晴らしい愛の奇跡、見業なんだな、気づいた瞬間なんですけど、皆さんどうですか？はい。呼ぶは、物事の道理全部知らずに、はい。いろんな言葉を語りました。もう読んでてそうだなと思うことばっかりなんですけど、本当にの生まれた日を呪ってみたり、もう友達のことをこう悪く言ったり、 なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだ、つぶやきたくなったりしませんか皆さん。はい、聖書を調べると面白いですね。アブラハムもちょっといろんな問題を持っていたみたいですけど、ダビデもそうですね。詩編なんか読むと本当に神様に対して正直に全部をぶつけたりしてますけども、私たち人間の中に本当にいろんなものがあります。でも神は愛であって、私たちを愛しておられ、そして私たちの内側に神の平安をもたらすために聖霊様を受けなさいと今日も言ってくださっています。この世の平安ではない、人間が生み出す平安じゃない、自分の力によって平安を生み出すわけじゃない。どうぞ聞いてください。ヨブはいろいろな成功を手に入れました。家族、仕事、もう全てにおいて名声も手に入れました。でもそれによって平安を得るんじゃないよ。人間が作り出せるもの、人間が生み出したものがあなたを幸せにするんじゃない、あなたを支えてるんじゃない、あなたに平安を与えるんじゃない。時には私たちはしがみついてそれを 不安のゆえに得ようとしてしまうんですけども、サタンは知っててそれをわざと誘惑しさせるんですけども、神様はその危険性を知っていて、それに頼っちゃいけないよ、自分に頼っちゃいけないよ、世のもの、仕事、お金、そんなものに頼っちゃいけないよ、それをあえて崩します、あえてそれを取り去るようなことを許されます。それはそのもの、世に頼る、人間に頼るんじゃなくて神に頼りなさい、神を知りなさい、神を追い求めなさいという神様からの本当に素晴らしい愛のゆえのチャレンジであると感じました。皆さんどうですか？神は愛であって、あなたを愛し、愛を求めています。そしてあなたが他に、偶像に、自分の力に、神様から離れていくことではなくて、神様のもとに戻ってくるように今日も招いてくださっていると信じます。そのために時々私たちが握りしめ、私たちが頼ろうとしている 目の前のこと、この世の地上のものにあえて神様はさざ波を、争いを許されるのかな、そんなふうに思ったりします。はい、ヨブは神の声を聞いて、はい、神に出会います。今も復活のイエス様はここにおられます。ある人はイエス様が死なれたことがわからない、イエス様が蘇られたことがわからない、本当にこう何を信じていいのかわからないという方がいらっしゃるかもしれませんが、イエス様は今も生きています。そして混乱の中でヨブに語ったように、今日も主はあなたに語りかけておられると信じます。聖書を通して、聖霊様を通して、主イエスキリストを通して、主は私たち一人一人に今朝も語りかけておられます。それが神の御言葉です。御言葉を信じ、御言葉に従うものになりましょう。その信仰によって、その従順によって、神の力が私たちに与えられ、解き放たれていくからです。よろしいでしょうか。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。あなたはどうですか。ここで大事なポイントをちょっと、触れてみたいんですけども、神との平和、これがものすごく大事になります。イエス様はまさにそれをもたらすために来てくださったんですけども、意外と心の奥深くでちょっとその部分がしっかりと、されていない、誘惑されてしまう、揺り動かさせられてしまう、弱さがあるんじゃないかなと思うんですけども、人生を、自分の人生をどのように見るか、自分の人生に対する自分の心の態度が、実はこの神との関係を表しています。ある人は、あ、もうしょうがない、諦め、もう神は神だし、私は人間だし、もう神がなさりたいことなさるんでしょう、じゃあもう仕方がない、諦め。でもその結果何につながるかというと、自己憐憫、あ、かわいそうな私、あ、どうせ私の人生なんて、被害者意識、孤独感、孤立感、ひどい場合は怒りになってきます。神様はひどい、ひどい父親だ、ひどい方だ、私の祈りに応えてくださらない、私の願っていること、私の欲しいものは与えてくださらない、神様から顔を背けたくなる、はい、そういう状態であるならば、教会を愛することも、兄弟姉妹を愛することも難しいですね。もしそうであるならば、今日修正を私たちは聖霊様によってしていただきたいと思います。自分の力によって自分の人生、自分の心を収められる平和を、平安をもたらされると思わないでください。神の平安が必要です。この世の与えるものじゃない。あなたが何を頼って、何を失って、そのような頑なな心になったか、私は知りません。でも神様はご存知です。もしかしたら主がそのことを許されたのかもしれませんが、主はあなたを求めています。あなたが主のもとに戻ってきて、神の愛を体験し、神の実存、存在を信じ、そして神の平安に預かるためであると信じます。今日一緒に神様のもとに行きましょう。そして聖霊を受けましょう。そのことによって何が変わるか。聖霊によって私たちは神の愛を知り、神の愛を体験できます。ヨブが通ったように、私は神を 神の噂を聞いているだけだった。でも今日、今、私は分かった。神がおられることと、神が私を愛していること。もうこれが自分のすべての問いの答えであり、自分の人生の答えだったということを、ヨブは体験します。同じように今日、私たちはイエス・キリストを通して、聖霊様を通して、神を知りたいですね。神は愛です。そしてあなたを愛しています。そのゆえに十字架で死なれました。あなたの罪は完全に許されました。神との平和、神との平安、そして神の平安をいただくことができます。すべて恵みによります。神はあなたを愛し、あなたの人生を愛をもって導いておられます。今皆さんの霊の目が開かれるように祈ります。どうでしょうか？すべては恵みです。神の愛と恵みの中に私たちは生かされてるんです。そして今日も神の愛は私たち一人一人を、私たちがどこにいようと、どういう状態であろうと、むしろ失われて傷ついてるならば、私たちを抱きしめようとして、ご自身の聖霊の平安によって、神の平安によって満たそうと招いておられると信じます。そのことによってあなたは自分との平和を取り戻すことができ、自分でいいんだという、健全な確信を持つことができ、人との平和を築くことができるものになっていくからです。はい。神様の御言葉を信じ、受け入れることによって、私たちは罪許されます。御言葉は私たちのすぐそばにあり、私たちの口にあり、私たちの心にあります。今日、あなたが心を開いて、主を受け入れるならば、主はあなたのもとに来てくださいます。どうぞ聞いてください。黙示録にあるんですけども、私は戸の前に立って叩くと、書かれてあります。イエス様が私たちの心の扉を叩いておられるんです。なぜですか？神なら何でもできるはずじゃないですか。神ならば私たちの心の扉を開いて入ってくる権が、力があるはずです。でも主はそうなさらないんです。主はあなたの心を内側からしか開けられない。そして外から無理やりにこじ開けて入ろうとしません。あなたが選ぶことができます。あなたの人生、あなたの命、あなたの永遠の命、あなたが選ぶことができます。あなたはどうですか？あなたのために来られ、あなたのために死なれた平和の君であるイエス様を心に入れてみませんか？本当の平和があります。人との平和を求め一生懸命努力して全てが崩されて失われて不安の中にいらっしゃる方、どうぞ聞いてください。本物の愛と平和があります。そしてそれはあなたのすぐそばにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあります。主イエスキリストを信じ、心に受け入れ、それを告白するならば、あなたは救われます。神があなたの心の内に来てくださり、復活の主の栄光の力によって、死ぬべき、また死ぬような苦しみの中にある私たちを生かしてくださると信じます。お祈りをいたします。神様、この混乱の大変な時代の中で自分の弱さを知って、また社会の混乱やこのコロナがいつ収まるかわからない不安の中で多くの人々がストレスを抱え苦しんでいます。どうしたら真の幸せを得ることができるんだろうか。どうしたら家庭の中に、教会の中に、社会の中に平和が、一致がもたらされるんだろうか。多くの人が祈っています。苦しんでいます。でもなかなか見出すことができず、ある人々は失望して苦しんでいます。主よ、今祈ります。天を開いてください。私たちに権威が与えられていることをありがとうございます。自分自身の問題を解決する鍵が教会に、そして私たち一人一人に与えられていることをありがとうございます。この責任を今教会に、そして今あなたに、私たちは持っていきます。そしてどうぞ心を開きます。イエス様、私たち一人一人の心に来てください。そしてイエス様、私たちに弟子に語りかけ息を吹きかけられた時と同じように、私たちにご自身の霊の息を吹きかけ聖霊を受けようと語ってください。イエス、主よ、今もあなたは語り続けておられることをありがとうございます。使徒行伝2章五旬節の日に聖霊が教会に与えられたように、兄弟姉妹一人一人、信じる者すべてのものに与えられたように、今私たちにあなたの霊が与えられていることをありがとうございます。 天の窓を開いてくださり、私たち一人一人に聖霊を注いでください。今信じて受け入れます。イエス様、あなたこそ主です。あなたの御言葉は真理です。平和の君、神の平安をもたらすために来てくださりありがとうございます。そして私たち一人一人の心の中にあなたが来てくださり、あなたの平安で満たそうとしておられることを感謝します。あなたに目を向けます。ヨブのように、どうぞ今霊の目を開いてくださって、あなたの御声を聞き、あなたに応答し、あなたによって、あなたの御言葉によって救われ、変えられるものにしてください。聖霊様、あなたを歓迎いたします。お一人お一人に今来てください。そしてどうぞ常しえまであなたの平安で守り導いてください。イエス・キリストが十字架で取られた勝利をありがとうございます。勝利のうちを歩むものにしてください。恵みによって、愛によって歩むものにしてください。主イエス・キリストの名前を通して信じてお祈りいたします。アメン、アメン。神様の愛と恵み、すべての場所に、全地に満ち溢れています。今日聖霊によって私たちの霊の目が開かれ、神が愛であり、神がどれほど私たちを愛しているか、皆さん一人一人が知ることができますようにお祈りしています。それではこの1週間、素晴らしい1週間、主と共に過ごしていきましょう。